4月から新年度、新たな歩みをしていらっしゃる方が多いのではないかと思います。そんな中で、この世において、クリスチャンは、どのようなものであるのかということを改めて確かめたいと願っております。クリスチャンがどんなものであるかということについて、地の塩、世の光ですとイエス様が教えられました。基本的にそういうものかなと思ってきたんですけども、ある箇所が目に留まりました。第一コリントの4章の13節です。コリント人への手紙の4章、第一の4章ですけども、こういう言葉があります。11節から13節を拝読いたします。第一コリント4章11節から13節。今この時に至るまで、私たちは飢え、乾き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうですと。ドキッとするような証ですけども、クズ、カスですとパウロが証しています。この世においてこういう立場なのかと思うと、世に出ていくのは怖くなるなとも思うんですけども、聖書がそう言っている意味、光であり、塩であり、またクズであり、カスであると、そう聖書が教えている意味を共に考えたいと願って準備してきました。お祈りいたします。天の父様、聖書は、時に、驚くべき、証を私たちに、告げています。確かに幸いな時があり、また苦しい時があります。私たちがこの世においてどんなものなのか、改めてその誇りとまた謙遜を学べますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私の学生時代を思い返しますと、結構今でも変わり者なんですけども、昔はもっと変わり者で、しかもあまり変わりすぎてですね、相手はいじめてるつもりなんだけども、鈍感だったので、それを自覚してなかったと。そういうところがありました。後になると本当悲しい思いでも、鈍感だったらよかったのかという楽観的な見方もできますけども。クリスチャンというと、昔は、迫害いっぱいしてたんですけど、憧れていたんです。でも自分がなってみると、教会に行き始めた頃はですね、まだバンドマンやっていた時の、服装とか、発言とか行動とか、残っていて、クリスチャンらしくないと、よく言われて、 パーマかけてた髪の毛を引っ張られて、この髪は何ですか、献身者なのにと叱られたり、立ち振る舞いまでチェックされて、教会が針のむしろだった時もあります。で、距離に変えると、クリスチャンになったということを、そんなわけはないと。下心があるに従い、違いないと言われて、がっかりしたこともあり、献身すると言ったら、まあ、両親は教育者、まあ、父親は教育者なので、自分の人生を否定されたように感じてがっかりしたというような親不孝をしてきました。じゃあクリスチャンって何だろうかということを模索し続けていたように思います。さて、今13節のところを読ませていただきましたが、この世のクズ、あらゆるもののカスになりましたとパウロが、自分だけでなく、私たちとありますから、まあ、同労者、そして教会の方たちに対して、こう語っているのでした。実際、コリントの教会では、パウロは、まあ、使徒として、不適格だという批判も受けていた時代です。確かにユダヤ社会においては将来を嘱望されたエリート、尊敬を集めていました。血筋も、また受けた教育も地位も、そして、最高の教師と言われているガマリエルの門下という尊敬を集めていたものですが、キリストを信じて新しくクリスチャンとして歩み始めた時から、確かにカス、クズ、まあ、ユダヤ人の恥だという、まあ、裏切られたと思った同胞たちからそういう思いをされましたけれども、違法の地でありコリントにおいても、そのような扱いを受けたわけです。また、投獄された時にはペストのような、もう病原菌のようなウイルスのような存在だとも意に嫌われていました。どうしてそのような反応を受け、またそれを不当だと言わずにパウロが肯定している。まあ、そのあり方はどうしてでしょうか。そのことを思いつつ、この世においてクリスチャンとして歩むことがどういう意味があるのかということを確かめたいと思います。ちょっと聞きたくないようなメッセージで申し訳ないんですけども、でも聖書が語っていますのでお伝えしたいと思います。まず第一に覚えたいことは、イエス様がおっしゃった、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の世の光ですと言われたことの意味を考えてみたいと思います。マタイの福音書の五章です。マタイの五章の十三節をまずお読みします。マタイの福音書五章十三節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏めつけられるだけです。とあります。まあ、塩の働きは、塩気を放つことです。塩は、少量でも、食べ物を美味しくします。また、塩分、そしてミネラル、 非常に含まれていますが、それらはごく少量でもないと私たちの健康に重大な障害をきたすように大切な不可欠なものです。古い日本の言葉では敵に塩を送るとありますけども、塩がないと人は元気に生きられない。まあ、海のそばですと別ですけども、内陸地にありましては塩は不可欠、生殺与奪を握るような貴重な食料でした。そして塩は食物を長持ちさせる。もし塩がなかったら湖や海で取れた魚を遠くに運ぶ前に腐ってしまいます。しかし塩につけて干すならば長く保ち、遠くの人々の食物とすることもできます。このように主の弟子となったクリスチャンたちは少数であったとしても世界に欠くことのできない存在であり、小さくとも良い影響を与えて社会を良いものにし、喜びを広げます。またクリスチャンがいることで人々が罪に腐敗してしまうことを防ぎで、生き生きと社会を保つ働きを担っています。その点で誇りを持ってほしいです。またマタイの福音書の5章の14節から16節を拝読いたします。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。光、それは隠しておいてはいけないものです。光が隠されたら、もうせっかく、ね、ここにも電気がありますけども、蓋したら暗くなってしまいます。まあ、昼間はいいにしても夜だと不自由をします。愚かなことですね。光を灯しながら、あの、マス蓋をしてですね、光らなくしてしまうのは、私たち、まあ、人々の前で遠慮しないでその輝きを照らすようにと勧められています。光は闇を照らし、また塩と同じく消毒作用があり、腐敗を防ぎます。また光は布を白くします。漂白作用もありますね。このように照らし、味をつけ、腐敗を防ぎ、清くする働きをクリスチャンはこの世界において、たとえ少数でも有益な働きをしていることは確信を持っていただきましょう。そしてその塩気や輝きはどこから来るのか。うちにキリストを宿すところから来ます。もともと光だった、また塩気があるピリッとした人だったからクリスチャンになったのではなく、平凡な人がキリストを宿すことによって塩気や光を放つようにされるのです。パウロが第二コリント4章5節に、自分自身を述べ伝えるのではなくとあり、 ますね。第2コリント4章5節ですけど、私たちは自分自身を述べ伝えているのです。主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですとある通り、私たちが明かするのは自分のアピールではなく、キリストを示すことです。6節7節も続けて読みいたします。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御子にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであってもあって、私たちから出たものではないことが明らかになるためですとある通りです。私たちが素晴らしいんではなく、宿しているキリストが素晴らしいから塩気そして光を放つことができることを覚えましょう。次に覚えたいことは、地の塩を世の光とされた私たちは、好意を受けることも尊敬を受けることもありますけども、敵意を受ける部分もあるということです。イエス様こそ誠の光です。また塩気を放つ源でもあるお方です。そのためにイエス様は人々に、私たち以上にですね、称賛されることもありました。尊敬されることもありました。同時にキリストは私たち以上に敵意や迫害を受ける部分もありました。私たちが放つ塩気よりも、主ご自身が放つ塩気の方が強いでしょう。私たちがイエス様を宿して土の器からこぼれ出る光を放つよりも、主ご自身から放たれる光の方がもっと輝かしいもの、眩しいものです。イエス様は私たちを愛し助けてくださいました。ご自身の清さを明かしし、そして十字架の福音を与えてくださいました。しかしキリストを拒み憎んだ人たちは、キリストの光を塩気を放とうとする私たちを理由なしに憎むことは、キリストに対してするように起こることでした。イエス様が十字架の話、受難の話をすると、多くの人たちが癒しや教えに浸水していた時は良かったんですけども、ご自身の死について語り始めると、多くの人々が離れて行き、弟子たちでさえそれを拒みました。ペテロは、あなた方は私を誰だと言いますかと問われた時に、あなたは生ける神の御子キリストですと告白して主に喜ばれました。しかしその後イエス様が十字架の話を始めると、とんでもないことです、そんなことが起こるはずはありませんと否定してしまい、彼は悪気は全然なかったですけども、イエス様から下がれサタンと叱られます。彼は主を信じていても、主の十字架と復活の使命を他の弟子たちと同じように忌まわしいものと考えて、あってもならないものと考えてしまったのです。 人の汚れや罪、それは清められることを拒む、また汚れている、腐敗しているということを認めることを拒む人たちの反対を合います。そうですね、良い菌だらでですね、それが繁殖して美味しい食べ物、栄養価の高い食べ物になりますから、国の文化によっても困りますけど、違いますけども、納豆、これは菌が繁殖して変質したものですけども、知らない方はこれ腐ってると言われて手を出さないかもしれませんけど、大変有用なものです。でも基本腐った食べ物をより美味しいとかですね、栄養があるとかいうわけじゃなくて、腐敗した食べ物は体を壊します、毒にもなります。ですから腐らないことは良いことだと、また腐ってたらこれは食べちゃいけませんと言わなきゃいけないと否定する人はいないんですけども、人の性質について、あなたの性質は腐ってますと言ったらですね、ありがとうございます、清めてくださいと言って喜んでくれる人はいないと思います。同じように塩気を放つことについても、清い人がですね、この場にはふさわしくないと敬遠されることがあります。不健全なことを楽しんでいる人たちの中に、そこに染まらない人がいたらですね、嫌な顔をされる、どっかに行ってくださいというふうにされるか、いじめられるかということが確かにあると思います。そうですね、一緒に道を外れて、スリルを味わおうとしている中に、そんなことはいけないよと、一人言ったらですね、袋叩きに遭う覚悟が必要なこともあります。マタイの、あ、すみません、ヨハネの福音書の3章ですね。失礼しました。ヨハネ3章。3章の18節から21節を拝読いたします。ヨハネの福音書3章18節から。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。光もそう、塩も光です。そういう扱いを受けることを、光また塩であるものとされたクリスチャンは心得ていなければいけない部分があることを覚えましょう。そしてそれが講じると、この世のクズ、カスとみなされることもあります。パウロは悪を受けても主がしてくださった通りに良いものを返そうとします。 彼らがパウロ自身を愛さなくても、パウロは彼らを愛し抜こうとしました。しかしコリントの教会は知識や力や富で腐敗していました。コリントの町の影響を多分に受けていました。クリスチャンとされても良い部分は受けたいけども、このように、罪や、不道徳の中でないと生きていけない。また、せっかく楽しんだことを楽しめなくなるということで、それらを、低く、それらを避けようと、不道徳を避けようと、自ら、制し、そしてもっと素晴らしい喜びを得てほしいと、愛と忍耐をもって諭す、パウロたちを、よく思いませんでした。そして、二世教師たちがパウロたちを貶める、批判に愚かにも乗ってしまい、パウロは価値のないものだという扱いをしてしまいました。そんな、コリントの教会の方たちにパウロは闘技場の最後の出場者というか出演者、つまり死刑囚が野獣の餌食にされる、そういう残酷な見せ物にされているようだと自分のことを明かししました。確かに罪に染まって罪を謳歌しようという人たちからすれば、確かにクズやカスの扱いを受けます。かばったってしょうがない、価値がないものだから踏みにじって構わない、苦しんでもそれを同情するのではなく蔑んで、こんな者たちと仲間でなくてよかったというふうに見なされていました。それはかつてパウロ自身も陥っていた過ちでもありました。神様のためと言いながら教会に反対しクリスチャンを迫害していたのは、かつての自分の姿でしたし、今キリストやクリスチャンたちが迫害されているように、今度は自分が逆の立場になったことを受け止めて人ともに忍耐していたのです。パウロたちは堂々とクズカスですと証ししました。それは富むことや強いこと、高い地位にあることがいけないと言っているわけではありません。教会にはいろんな立場の方たちがいます。どんな立場にあっても神の前には愛されているものです。イエス様が十字架にかかられたほどに価値のあるものです。イエス様は私たちのために低くなることを喜びとされて飛び込んでこられました。キリストを反対する人たちの生活や命を支えていたのもイエス様ご自身だったのにです。しかしクズカスとみなされる生き方は、それを甘んじて受けるということは、そんな苦しみを迫害を蔑みを受けたとしても、それはキリストと同じとみなされた点では 誇るべき、感謝すべきことだと。そしてそんな、かつてはそのようにキリストを蔑んだ私をもキリストは救ってくださった。だからイエス様が、イエスキリストが忍んでくださったように私も忍ぼう。十字架を恥としなかったように私たちもこのような不当な扱いを受けたことを恥としないようにしようと、そうパウロは証ししているのではないでしょうか。私たちはキリストを信じる者として、どんな状況にあろうと主に信頼し、主を誇りとして歩む、そのことを覚えたいと思います。まあ、できることならば好意と尊敬を受けてその中でイエス様を証ししたいと思うんですけども、そうじゃない場合があります。しかしその中でこそキリストの救いが尊いこと、揺るがないものであることを明かす機会となります。無理にそのような不当な立場の中に飛び込む必要はありませんけども、神様があえてそうされてもそれが証しの機会となることを信じて、主が教えられたように敵のために、迫害する者のために祈るものとなりましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちもこの世において、認められることも蔑まれることもあることを、覚えて、どうか信仰を、信仰の証を守り続けることができるように、どうか私たちを励まし守ってください。そして一人でも多くの方がキリストを私たちを通して知ることができるように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。